でですね、あ、PAO 君、PAO さんのメール、読まなきゃいけないですね。あ、POA にも PAO だった。じゃあ、Pilots of Alien とは違うわ。性別男性。僕は31にもなってフリーターです。毎日スマホで YouTube を見ながらゴロゴロうだうだしてます。パソコンで見るときは、アドブロックで動画の広告スルーして快適に見てますが、スマホで見てるときは CM を見なくてはなりません。かっこ無課金。今までは初めてのアコムとか、前にラジオでも話したマグマと鍵のゲームの CM ばっかりでした。最近は出会い系アプリとかマッチングサイトの CM ばっかり流れます。同棲して5年の同い年の彼女がいます。たまにですが、女物のファッションの通販の CM とか、化粧品の CM が流れることもあったので、同じ家の Wi-Fi につないでいる影響かな、とか思ってました。これ、Wi-Fi って書いてるんですけど、PAO さんは。はい。僕は出会い系アプリとかマッチングサイトは使ったことがありません。彼女は最近、なんで指輪くれないの?と、たまに発狂します。これってつまり、そういうことでしょうか?え、どういうこと?どういうこと?これでメールが終わりなんですけど。どういうことです
か?え?それで終わり?
はい。
結婚してってこと
じゃない?耳掃除しながら聞くのやめてもらえませんか?人のメール。
いや、ちょっと、な耳がね。うん。うん、
まあ、彼女がスマホを見ているってことですか?うん、
多分そういうことだよね、うん。で、出会い系マッチングアプリをやってるってことでしょ。
うん。まあ、っていうか、あれか、パソコンの方は共有なのかな。だとしたら、まあ別に、スマホを盗み見てるとかじゃなくて、パソコンの方で見たらそれ反映されますからね。
うん。
うん。あ、でも、アドブロックしてるのか。でも、アドブロックしたら、パソコンの Google 検索とかも反映されなくなるのかな。そんなことないよね、多分。反映されるよ、ね。
反映されるでしょ。
うん。
うん、これだから、パパ活とか言ってんじゃない？
え？で、浮気ってこと？
わかんないです、
ね。いや、パパ活ってそういうことじゃん。
うん。
え、
まあ、なんか、だから彼女の方がそういうことやってて、は
い。結婚してくれないからちょっとそろそろだなって。
うん。まあ、ただ働かないし、フリーターだから、お金はないから、パパ活で稼いでるかもしれないね、
うん。彼女がフリーターとは一言も言ってないですよ。
違う違う、だからその彼氏がさ。
彼氏が
彼氏が働か、フリーターだから、
はい、
お金がないから、で、同棲しててお金がないから、うん、もしかしたら、それで稼いでるかもしれない、ね。
うん。
うん。
いやいや、わかんない。彼女だって別に、普通に会社でいいんで働いてるかもしれないじゃん。
うん。
なんで女性が所得が低いって勝手に決めつけてるんですか?
いや、
そんなんだから小島恵子に嫌われるんでしょ?
いや、でも結局そのマッチングアプリとか自分がやんないのに出てくるってことはそういうことでしょ、うん、
だからそれは単純にだから他の次のパートナーを見つけようとしてるっていうこととパパ活してるって全然。
ああまあまあそうかそうか。
え、なんで怖っ。逆になんでパパ活してる
って。今でもマッチングアプリってほとんどパパ活目的です。
うわ。
うん。
断言したこいつ。まあ、菅田さんはね、そういう女性とお付き合いが多いですからね、仕事の関係上。
まあ、見るとわかるけど。
見ると
ほとんど。
なんで見た
マッチングアプリを見るとね。
なんで
そこ登録をしてる人とか見ると。
だなんで見るのマッチングア
プリ。いや、僕仕事で結構使うんで。
仕事で。
パパ活今すごい多いですよ。
ああ。
うん。うん。
まあ、それ以上は聞かないですけど。
はい、はい。
そんなに多いんですか?
し、多分やってる男性もだから逆に相対的に年齢層上がってきてるんじゃないですか。そのパパ活をやれるぐらいの財力がある人が多くなってるんじゃないかな。
うん、じゃあ逆に本当に恋愛したい人はどうすればいいの？
どうすんでしょう。まあでも、出会い系で本当に恋愛したい人って多分昔よりも減ってるよね、きっとね。
へ
ぇ。うん。と思います。
じゃあもう手段ないじゃん。
うん。
もうだってマチコンもできないしさ、まあ、コロナで。
マッチングアプリを捨て街へ出ようってこともできなくなってますからね、うんうん、まあ、だからこの POV
PAO
PAO さんは、うん、今の彼女を大事にしてくださいってことですよね。
大事にしてないとは一言も言ってないじゃないですか。
でもなんかね、やっぱもうちょっと頑張ってさゴロゴロしてないで、
はいはい、
とは思います。はい、
泉さん、これね、福岡県の女性の方ですね、
はい、
今までサイレントリスナーを貫いてきてましたが、過去回の山梨の放送を聞いていても立ってもいらなくなったのでお便りしました。
多い人多くない？
みんなだから自分の住んでいる地域の不満をぶつけたいんでしょうね。私の住んでいる福岡は自称福岡が好きな人が多く、ね、いいところだよね、福岡県なんて、
うんうん、まあ感じとしてはね、
うん、日本一位ぐらいだよね、うん、転勤族が定住したくなる街、福岡はすごい、日本の第三都市なるという人が未だに多くいます。まあ、確かに情に熱い人が多く、私もバスで隣になった60代ぐらいのおじさんから富士屋のチョコレートをもらったり、警護神社内にある衛生的にとても心配な足湯に友人と見知らぬおばあちゃんと3人で使っていると、じゃあ使わなきゃいいじゃん、そんなこと嫌なこと言うんだったら、一緒に使っていたおばあちゃんからラスクをもらったり、駅でベンチに座っているとおばあちゃんから声をかけられておしゃべりしたり、西鉄神社の中でお腹痛そうに立っていると40代くらいのマダムから私のキャリーケースに座っていいわよと言われたり、福岡は人間味のある人が多く、いい意味で孤独を感じることなくぬるく生きてられる街です。うん、しかしここからが本題ですが、情に厚く人間味の多い人が集まる福岡は未だに感情で動く人が多く、昭和の竹槍文化を思い浮かせるようなことが多く、薄っぺらい人が非常に多いです。だんだんもう明けすけな悪口になってきたけど、考えてみてください。福岡の名物といえば明太子、豚骨ラーメン、屋台です。明太子はどこで取れたかわからない、あるいは産地を隠蔽している、スケトウダラの卵を加工して売っているだけですし、屋台は当たり前ですが店に水道がないので全く不衛生です。屋台に入っているお客さんの多くは観光客、あるいは県外出身の方で、生粋の福岡県民であれば値段も高い、店舗の 1.5 倍のでめったに来ません。町には豚骨ラーメンがはびこっており、豚骨以外のラーメンができると排除しようという動きがあるのか、だいたい2年で潰れます。僕に自慢をする福岡県に、じゃあおすすめの美味しい店、観光地あるの？と聞いてももじもじしたりと、口先だけのパワー系の人が多いです。
言い過ぎだよ。
九州の悪いところを圧縮した北九州予備校、過去浪人生が進路が決まって寮から出ることを脱北すると言います。あ、知ってます、これ家庭教師歴のあるスカッツさん。知らない、うん、北九州予備校なんだろう ね、はい、ね、説明、この後説明一切ないんですけど、まあ多分そういう猿みたいな子供たちが通っているところなんですかね。
はい、
これリスナーにもいると思うけどね、子供が北九州予備校通ってるとか、まあ、そんなことないよ。だったらもう、だからこういうね、なんかダメだよね、地域偏見。住めば都ね。まあ、とにかくその北九州予備校、かっこ浪人生が進路が決まって寮から出ることを脱北すると言います。あ、寮で。
うん。
あ、もう完全にそういう
がっしり。勉強だけを。
うん。戸塚ヨットハイスクールの受験版みたいなやつから、
うん、
三大花形就職先ともてはやされる九電、JR 九州、福岡県庁などいろいろ言及するとキリがありません。これもその後説明があるんだけど、この九電も JR 九州も福岡県庁もやばいっていうことを言いたいですね。福岡市長が推し進めている誰が入居するかもわからないように高層ビルを建てるといった再開発もコロナでオフィス不要となり、県民としてはとどめを刺されたかという気がしなりません。考えてみれば福岡は飲酒運転が多く、信じられないような凶悪な事件、北九州一家殺人、家族を海に沈めた福岡一家4人殺人事件などや、博多駅前で信じられないほどの大きさの陥没事故があったり、一級河川がないと人が多く住めず工業も発達させることはできないのに、その一級河川がない福岡市を県庁所在地にしたり、先まで考えず精神論で何とかなるだろうと考える政治家 もううんざりです。悪口ばかり書きましたが、左遷先として心のんびり癒されながら福岡県の愚かさを楽しめる人にはおすすめの場所です。福岡には犬鳴峠、牛首ダム、牛首ダムなど最強スポットも多くあるので、階段を集めてまた投稿しますという。
なるほど、いいとこなイメージすごいある。
福岡なんて最高レベルだよね、はっきり一番、日本一、なんか第二の人生を送るにはみたいな言われる街だよね。
あの、僕一回だけ行ったことがあってさ。
え、逆に一回しかないの、うん、福岡。
あ、一回しかないんです、うん、うん。そうで、なんかお蕎麦屋さん、福岡にしかないチェーンのお蕎麦屋さんみたいなのがあってさ、うんうん、で、なんかそすごいうまかったから。
助さんうどん、まあ、助さんうどんはどこにでもあるか。
いや、うどんかそばどっちか忘れたけど、はいはい、で、なんかそれうまかったから、めちゃめちゃうまいですね、うん、言いながら食べてたら、うん、隣に座ってた福岡の、まあ、地元の女の子が、うん、すごい気さくに、なんか、そんなに喜んでくれて嬉しいです、みたいなこと言ってきて。
見も知らぬ他人なのに。
うん。
嬉しかとーって。そんな喜んでくれて嬉しかとー。
本当そういう感じ、
うん、
で、あ、なんかいいとこだなって思ったのがね、覚えてます、
ね。男を立てますからね、福岡の女は。
それはね、よく言いますよね。うん。そう、だから、まあでもやっぱ住めば地獄なんだろうね、きっとね。
逆に。住めば都じゃなくてね。
うん、うん、うん。
まあ、家宅ですよ。三階に家なし。ただ固くあるのみ、
うん、
みんな自分の家にのうのうと暮らしているけど、その自分の家がゴーゴーと燃え盛っている火のついた家、固くであることを知らずに、盆百の修具の徒たちはそうやって悟りを開くこともなく生きているだけという仏教の言葉ですね、うん、
なるほど、
はい、
ちょっと加藤泰造先生っぽい。
あ、そうです。もう、意識しました。はい、
あの、そうだね。まあでもちょっとまた行きたいなと思ってたけどね。まあでも、確かに変な事件が多い北九州っていうのはね。
うん。
なんかそういうのは、まあ相反することとしてよく聞くよね。
まあ北九州の方と博多の方とでなんかイメージが真逆ですもんね。
うん、うん。
あの、県外の人たちからすると。
そうですね。うん
うん、これ泉さんね、まだメールがあるんですよ、
はい、
あの、私の著書の金属地帯のあり方に紹介されていたのけの縁切地蔵について、まあ、縁切スポットがあるんですよ、有名な、思い出したのでメールさせてもらいます。のけ縁切地蔵の話は福岡県民でオカルト好きな私でもなんとなく知っている程度で、他の人でもそうだろう、あるいは知らない人が多いだろうと思ってましたが、そうでもないようです。3年くらい前の大学時代、その当時親しくしていた A ちゃんと楽しく恋愛話をしていると、以前 DV 彼氏と付き合って大変だったという話をされました。まあ、そうですね、多分福岡で DV するでしょうね、福岡の男はね。
まあ
住んでみたら、
ね、イメージとしてはありそうだな、は
い、DV か紐でしょうね、そりゃね、うん、まあまあそうでしょうね。はい。私が別れるの大変だったやろうと言い、思いもかけず、縁切り地蔵っていうのがあるらしいよ、まあ、と私の本で知ったからね、世間程度話で話しました。すると A ちゃん、すでに縁切り地蔵を知っていて、なおかつ縁切り地蔵のところに行き、地蔵を削り、その粉を当時付き合っていた DV 彼氏に飲ませていたというのです。私が、え、どういうこと?と聞くと、その DV 彼氏が A ちゃんの家に遊びに来ているとき、彼氏が通りに行っている隙に、その時飲んでいたお酒に削った地蔵の粉を入れて飲ませたそうです。
ジャレジャレするじゃん。
彼氏は少し酔っていて、お酒の味で異物の混入に気づかなかったとのこと。そして A ちゃんを続けて、その彼氏はその後性犯罪で捕まって物理的に別れられたよとあっけらかんと言いました。こんな身近なところでと怖くなり、その後 A ちゃんと地蔵の話をすることはありませんでした。そのことをすっかり忘れて、ふと母親にのけの縁切り地蔵って知っとると聞きました。すると母親は、あーと落ち着いた口調で、前おばあちゃんと言ってお地蔵様削ったことあるよと話し始めました。 まあまあ削るんですよ、あそこは確かに、
うんうん。
親戚の M さんが病気がちにもかかわらず、亭主の女遊びが一向に収まる気配もなく、家に帰ることも少なくなっているとのこと。それを見かねた母と祖母が M さんのために地蔵を削りに行ったそうです。M さんが亭主のお茶に地蔵の粉を混ぜて飲ませた後、今までのことが嘘かのように簡単に別れられたそうです。M さんと別れた亭主はその後浮気相手の女と初対を持ったそうですが、男はひどく重い病気にかかり、あっけなく死んでしまったとのこと。淡々と語る母親にもう何も聞けず、後味の悪い時間だけが残りました。ちなみに最近の話になりますが、私のおばはおじの浮気に悩まされており、実家である私の家に来ては愚痴を言い続けています。そんなおばに私は、太宰府天満宮の太鼓橋は縁切りで聞くからお参りに行ったらと言うと、もう何度も行って何度も往復しとると強く言われました。その後おばは専業主婦を辞め仕事に行くようになり、家庭内別居状態になっているそうです。縁切りと聞くと怖くおどろおどろしいイメージですが、当事者からすると最後の手段、また心の拠り所になっているのかもしれません、という。だからね、あののけの縁切り図は削られすぎてもう原型をとどめてないんですよ。ボロボロになってますから。
まあそうでしょうね、うん、でも聞くんだね。
まあ聞いてるってことですね、まあ、で縁切りするだけで終わらせないのに、うん、警察に捕まったりとか刑務所行ったり死んだりとかそこまでするかっていう。まあただまあ刑務所行ったり、ね、肝臓悪くして、肝臓悪くして書いてないけど、肝臓か、うん、痛風でしょ、どうせ。それはもう風土病だからね、福岡の。酒飲んで魚卵ばっか食ってんだから。だって性犯罪もまあするでしょ、福岡の人だったら。
やめなさい。
いやもうそろそろ。いや、ちょっと褒めすぎたなと思って。一回バランス取っとかないかなと思って、福岡ね。
はい、
山梨はあんだけディスってんだから。あ、東京に生まれて東京で育って本当に良かった。なんか全員を敵に回さないと気が済まないんですよね。あと請求者の矢野刑事はいつ何時でもお前の挑戦を受ける。
いやでも面白いね、地方のそういうさ、住んでるところいいとこだよっていう話はよく聞くけどさ、
はい、
最悪ですよって話ってなかなか聞かないじゃん。
まあ言わないよね。だって言われた方も嫌な気分になるもん。うんうんうん、いや俺たちって嫌な気分にはなってんだよ。だけどまあまあそういう放送ですからね、このラジオは。嫌な気分になってもらうためのラジオですから。本当だって僕と今西さんだって本当はすごく仲がいいし、僕はもう今西さんのことをすごく高校の先輩、先輩として尊敬して、普段はねすごい腰低いのに、この放送ではあえてね、みんなのために、みんなが嫌な気分にヒリヒリしてもらうために、ああいう態度を取って、もう我慢してね。
あの、陣痛が収まるように。
そうそう、陣痛を我慢できるほどのヒリヒリを、湯を沸かすほどの熱い愛みたいな感じでね、陣痛も我慢できるほどの痛い心になってもらうために、
そうね、
みんなのために、みんなが嫌な気分になってもらうために、うん、もう本当みんなが嫌な気分になってほしいと思って、仕方なくやってるんだ。まあそっちの方がサイコパスだろうってことかもしれないけど。
うん、あの、うん、今の人はサンティライミです。
2つメールで、
うん、あ、そうか。で、4。
うん。
うん、
いや、もうどうでもいいんだね。つまりね。じゃあ、これいくよ。キサンジ。
はい。
はい。50代男性会社員管理職の方ですね。いつも楽しく拝聴しております。50代会社員のキサンジです。暑さで頭がぼーっとしていると昔の記憶ばかり蘇ってきます。年齢的なものでしょうか。多分私は老害として嫌われていると思いますが、またお便りを書いちゃいました。題名、恐怖の上司尾崎、かっこ恐怖の上司尾崎、また上司話だよ。青年の頃、私には尾崎という上司がいた。尾崎はもうこの世にいないが、今でも彼の記憶が鮮明に残っている。ある日、尾崎と電車に乗っていたところ、座席を探していた尾崎が、気違いのように叫んだ。座ってる人、次の駅で降りてください。お願いだから降りて。 ね、降りて降りろー。ある日、私が初めて設計した水路の工事現場に来たところ、いつも話が途中で終わるんだよね。帰参時のメールでエピソードがぶった切られるんだけど、で、そこで終わりっていうところでね、まあ、初めて設計した水路の工事現場、この人ゼネコンのね、社員ですからね、来たところ、真新しい構造物を見た尾崎が、チャックを開け、仮首を見せながら叫んだ。自分で設計したものが完成したら嬉しいだろ。せっかくだから、小便を流してみよ。ジョボボボボボボー。ある日、ニュータウンを開発するための山林を調査していたところ、腹を空かせた尾崎が、ルンペンのように叫んだ。腹減ったー。食い物ないかなー。アケビの実がなってないかなー。あれは、あ、人が首吊ってるー。背筋がゾクーっとした私は、動けなくなり、その場に立ちすくんでしまった。そして私は気づいた。多分、絶対、尾崎は知能が発達していない。数年後、尾崎は不摂生で糖尿病が悪化し、ふにゃふにゃ人間になったとさ。おしまい。
いろいろアウトだよな、本当に。
首吊ってるのを発見したのはもう、それ以上言及しないのね。話は。もう、なんつうかこれ。いや、木の神さんとかはもうそこまで細かくディテール話さなくていいのにと思ってる。別に超削ってさっきのメールも読んだんだよ。実は。
はい。はい、
もうものすごいディテール細かく書いてあったから。好対象ですよね。木山寺は、その、人が首吊ってるの見つけたんでしょ、山林で。で、人が首吊ってるーで終わりなんだね。
なんかあれね、藤子不二雄 A のさ、
なあ。
適当な漫画みたい。なんか。
はいはい。
うん。
ちょっとゴルフで疲れてるから適当に書いた時の漫画ね。
そう
っすね。A 先生がね、うん。
そこでさ、そこで終わってるみたいなさ。
うん。
ドジャーンみたいな感じだね。
あ、まあ確かにね。まあ。
うん。
うん。それのもっと、
まあ、うん。
くそくだらないバージョンですね。
まあ今回3つ話があったんでしたっけ？
はい。
うん。1ティライミです。
0.3333 ティライミ。かける3っていうね。でも偉いもんで、そろそろ30ティライミ行くんじゃないですか ?2、3年ぐらいかけて。1しか上げてないのに。
そうですね。
うん。
あ、でも1回この人30ティライミ行ってるからね。
え、ほんと？
行って、それで今2さんにフォローしてもらうっていう
状況。ああ、そうだそうだそうだ。
そう、
うんうん。
だから、まあでもそれでもそろそろ行くんじゃないかな。
ほんと、サイの河原みたいな感じになってるけどね。うん、
まあ、いつも楽しみにしてるんで。まあ、時間があったら送ってきてください。
そろそろ階段でもやりますか？
はい。
うん。須田さん何話あります？
僕はね、すっごい短いのが1話と、
うん、
まあ、そんな長くないのが1話。2話です。
で、一回短いの話してもらっていいですか？あと、リスナーさんの怪談っぽい話もあるんで。
ああ、
はい、
あのね、この前、ちょっと撮影した時に、
うん、
まあ、僕の話、大体モデルさんから聞くこと多いんだけど、うん、まあ、同様にモデルさんから聞いた話なんだけどね。
うん、
その人が子供の時に、まあ、縁日かなんかがあったらしいんですよ。神社で。
うん、
で、まあ、ちょっと細かいディティールあんま覚えてないんだけど、
うん、
まあその縁日行って、その人はお金がなくなっちゃったんだって。
うん。
うん。だから、お賽銭あるじゃん。お賽銭から、お賽銭もこう投げて、ちょっとこう、箱に入らないで脇にあるやつとか、落ちてるやつとかお金ありますよね。で、そういうのを拾って、なんか、リンゴ飴だかなんだか買って、
うん、
買ったんだって。で、まあちょっとお金もまだ残ってて、うん。で、そういうことをしたら、帰り道、何回も近所の神社だったか から何回も来てる神社なのに何回帰ろうとしても同じところに出るらしいんですよ、
うんうんうん、
でもう本当にこれはでも出れなくなっちゃったその森というか、うん、神社の周りの森からだけど後ろパッと振り向くとすぐにその神社のお賽銭があるんだって、
うん
うん、でももう一回帰ろうと思って行くとまたなぜか出れない、
うん、
で振り向くと後ろにお賽銭がある
ん
だってでだから残ったそのお賽銭をもう本当ごめんなさい本当ごめんなさいって言って戻したら速攻で出れたって話、
うんうん、
を聞きました。
それだからタバコを吸ってれば出れたのにね。
え、そうなんですか。
うん、タバコを吸うと出れるんですよ。結構話聞きます。
それ面白いですね。
でも昔からの伝承で狐とかタヌキに化かされて山道をぐるぐるぐるぐる回るような羽目になった時に、うん、一回落ち着いてタバコを吸うと出られるっていう、う
ん、へー。で実際それそうなんだ。
私が聞いた話はね、
うん、
昭和56年8月お盆の日にその私に話聞かせてくれた美里さんって人の女性のおじいさんが同級生の家で飲んだらしいよね。で、まあ、酒飲んじゃったんでおばあちゃんに車で迎えに来てほしいと言って、うん、あ、これ四国の人ね、四国の地方の話なんだけど、でおばあちゃんが車で迎えに行ってあげてその帰り道、もちろん通り慣れてる道なんですよ、友達の家から、はい、家までだから。なのに、うん、おじいさんも叱るうちになんかね、おばあさんは急にすごく寂しい気持ちになったんで、何が起こってるか分かんない。でトラックのライトをつけてるのに周りも見えない。これは、ね、四国 の、うん、あの海沿いの方なんで、四国なんでね、海沿いに町集落があるパターンが多いから、で右側が崖で海になってる、だから右に行っちゃ危ない、右に行っちゃ危ない、右に行っちゃ危ないと思って、あでも朦朧とする、あでも右に行っちゃ危ないと思って、なんか左にハンドルを切って、で気づいたら山にトラックがうんって突っ込んじゃって、そのままトラックもダンって転倒しちゃった。エンジンが止まって、これでだんだんそれまで、ね、暗かったような思った周りがスーって明るくなってきて、気がつくと山奥に続く細い道がずーっと目の前にあった。どうもその道をずっとトラックで登っているように運転していた、まるで引っ張られるようにそっちを向かっていた。だけど、まあ、トラックが転倒したことで気づいた、
うん
うん、でもそれはまあなんとか家にはね帰れたんだけど、それはもうそのおばあさんが、言ってみれば私に話してくれた人のひいおばあちゃんに話すと、それはタヌキの仕業だ。で昔の一切ではこの夜道行ってる時にタヌキによって自分の意思ではなくて山奥の方にどんどんどんどんどんどんどんどん連れてかれるっていうことがよくあったらしいんですよね、うん、でそのひおばあちゃんは入り子を積んでおけばよかったのになーってすごく後悔したらしいんですよ。まあその一応漁師関係の家だったんで、そのトラックで入り子を運んでいたし、その日も別に入り子を積んでたらしいんです。で入り子そのままにしておけばよかったって、それね、トラックだからね、荷台にタヌキが乗ったんだ。それで化かされて山奥に連れてかれそうになったんだって。で、もしそこにいりこを置いておけば、いりこのおかげで助かったのに、そっちにタヌキは気を取られるから。っていう話なんですよ。で、
いりこ
だしの小魚。
ああ、はいはい。
うん。で、あともう一つは、タバコを吸ってればよかったのに。っていうふうに、おばあちゃんの方は思ったのね。で、タヌキはタバコを嫌うというか、タヌキもキツネもタバコを吸うとそういうふうに迷わせるのが止まるっていうのは本当に日本全国昔からよくやられることで、おじいちゃんはね、ヘビースモーカーだったんで、普段はタバコ吸ってるのに、ちょっとお酒飲みすぎちゃって、その帰り道に寝ちゃったの。絶対起きてれば絶対車の中でタバコ吸わないはずないんで、吸ってたから助かったのに、まあ泥酔しちゃってね、寝ちゃったからタヌキに化かされたんだっていう、そういう話を聞きましたね。
これプルームテックとかでもいいのかな。
タバコのね、何がヤニの方なのか、 ね、火をつけるヤニの方なのか、タバコの葉の成分なのか、どっちなんだろうね。
うん、ね。
うん、
面白いね。
プルームテックってあれ、タバコの葉っぱの成分あるの？それとも科学的にニコチンだけ？
いや、葉っぱの成分があって、それに水蒸気を通してるから、
うんうん
うん、大丈夫そうだよね。アイコスとかも大丈夫そうだよね。
うんうん
うん、
まあ、あとこれも、まあ、短いバージョンで話すけど、本当は長い話なんだけど、
うん、
あの野外のレイブとかで VJ をやっている人からつい数日前に聞いた話なんだけど、うん、でそのね、まあ、これはちょっと伏せますけど、ある、まあ、関東の山の方にあるキャンプ場でそのパーティーをやるってことなんで、うん、まあ、それは普通に定期的にやっている場所はね、そういうレイブパーティーを。なので、そのパーティーの1ヶ月前にオーガナイザーの人と現地で打ち合わせをして、で、それはもう朝早くだったんですよ。ただまあその朝早く仕事で行くから、ちゃんと睡眠をとって行ってるんですよ。
うん、あ
の朝9時ぐらいに寝て、前の日は。で、その日も早朝だけど、一応そのとこ、キャンプ場行って、で、オーガナイザーの人に、あそこにじゃあこの VJ のね、ブースを置いて、まあ、あっちの方に屋台とか並ぶとかからとか、いろいろね、こういうふうにケーブルここに這わせてみたいなことを打ち合わせして、で、帰ってきた。まだ10時、11時、まあ10時ぐらいかな、
うん、
に帰ろうとして、で、美術関係の人と2人で車に乗ってきたんで、まあその人と。言ってみれば山道ですよね。をガーって帰ると、うん、まだ午前中なのに、すっごい眠くなったんで。で、あ、もう目つむったら気持ちいいんだろうなーっていう感じになって、ごめん、ちょっと寝るわって、まあ運転してる美術の人に言って、うん、意識を失った。で次の瞬間、うって揺さぶられて、起きてください、起きてください、起きてくださいって、え、何、何、何って言ったら、いや、さっきから同じところぐるぐる回って帰れないんですって、美術の子がずっと半べそ書きながら言ってる。で、その子の話では、もうぐるぐるぐるぐるぐるぐる、なぜか同じ風景になって、いや、もう全くいらない。で、結構長い時間経ってるらしい。で、ずっとさっきから、その VJ の人揺さぶったんだけど何にも起きない。でようやく今起きたって。いや、ちょっと待てと、そんなことねえだろ、スピード落とせよ、ね、同じところにいるように見えて、まあ、降りてるんだよ、で降りてるのはどっかでまた上がっちゃったりとかして道をなんか間違えてんじゃないのって言って、そうじゃないんですよ、本当に1分2分間隔で全く同じ風景をぐるぐるぐるぐる回ってるんです。いや、山道だろ、そんなに、あの住宅街をね、右折、左折、右折、右折とか言って、ぐるぐるぐる、ワンブロックを回ってるわけじゃなくて、山道がそんなミニマムに道が繋がってるわけないだろうって言うんだけど、そうだっていうの。じゃあちょっと待って待って待ってって言って、で、この VJ とかやってて、まあ一応その美術関係の結構有名な人なんですよ。もしかしたら菅さん知ってるかもしれない、この人のこと。
うん、
なので、観察眼とかはすごい自信があると。ね。で、その姿形とかビジュアルを記憶する、認識する能力もね、まあ自信がある、長けてる。と思ってるから、あの枝の葉っぱの具合とか岩の具合とか、まあ、道のちょっとしたデコボコとかをじーっと見て、全部覚えてやろうと思ってじーっと見て、で走らせよう、でゆっくり走ってもらってでちょうどその脳のメモリーが容量がいっぱいになったかなって思ったところで、数分後ふっと見たらやっぱり最初の風景に戻ってるんで。これは、まずいな、と思って。ただその人、2チャンネルのオカルト板、オカルト版もね、好きだったんで、そのオカ版で、確かタバコ吸ったら出られたっていう話あったな、って思い出して、ちょっと待って、降りるポイントあったら止めてって言って、まあ、ちょっと膨らんだね、道の膨らんだところのポイントに、車を止めて、そこで2人タバコ一服。したらそこから10分で山を降りられた。普通の国道に出たらしいんですよ。これ何ですかねって美術の子はね、びっくりしたんだけど、まあ変な体験だったねって。まあでも人には言わない方がいいと思うよって一応釘を刺しておいて、まあなんかね、そういう仕事関係のことだからそういうことがあったとか言って、なんかちょっと支障をきたしたら嫌だから。あの、まあ一応観光令を敷いたわけ。で、ちょっと、ね、まあ、そのままで帰ろうとしたんだけど、まあ、ちょっとすっごいもうね、疲れたから、駐車場のあるコンビニでしばらく休んでいいですかって美術の子に言われて、ああ、いいよいいよって言って、まあその駐車場のコンビにスーって 止めたときコンコンコンコンコンコンコンって窓をノックされて、えって思ったら、大丈夫ですか大丈夫ですかってコンビニの店員がこっち声をかけてるわけ。え、なになになにって言ったら、いやいや、あんたちもう半日ずっと寝てるんですよ、そこで。え、見ると午前10時過ぎぐらいにそのコンビニの駐車場に止めたはずなのに、確かに真っ暗になって。で、そのコンビニの店員によれば、まあそれぐらいの時間にトラック来て、でまあずっと止まってなって出るかなと思って1時間2時間経っても出ない。で、結局10時間ぐらいそこに駐車場止めっぱなしになってたから心配して声かけたんですっていう。っていうことだったらしいんですよ。ちょっとこの後の続きも結構長くあるんだけど、まあ一旦ここで終わりにしますけどね。
うん、あ、いや、なんかリアルで怖いね、それ。
うん、
ああ、寝てる時に暑くなくてよかったね。
暑くない？ああ、夏だったらね、今だったらね。
うんうんうん。うん、あ、じゃあタバコは有効なんですね。
よく聞きますね、それは。
うん、面白い。
他にあります？
あ、階段？
はい。
うん、じゃあ続けて話していいですか？
そうですね、もう一個。うん、あ、じゃあこの短いユッキさんっていう女性から来たメール、はい、いましょうかね。
ありがとうございます。はい。
ご無沙汰しております。ユッキです。スガツさん、もうだいぶ前になりますが、欠損バーの件について知らなかったとはいえ大変失礼いたしました。改めてお詫び申し上げます。
なんすか？もう話す、逆に話さなくていい。
そういうメールがあったような気もしますね。1年ぐらい前。
うん。うん。うん、逆にそれ言うことであれだからさ、別にいいです。
わざとだろ？性格悪いんだよ。わざとだろ？意地悪だろ？
はい、
はい、先月7月に容疑者が逮捕された京都の筋萎縮性側索硬化症過去 ALS 徳田虎がかかったやつですよね、患者の委託殺人事件、あああったね、ドクターキリコ事件ね、
はい、
安楽死尊厳死の議論から姥捨山に話が広がったのを見て、怖い話ではないんですが思い出したことがありましたのでメールしました。10年ほど前、地元の在来野菜、その土地で代々種をつなげてきた固有種を見学しに、町から車で2時間ほどかかるとある山村にお邪魔しました。山の上の畑は案外広く、農地の緑を雑木林が囲んでいました。村在住の女性に畑を案内してもらったのですが、野菜の説明を一通り終え、一息ついた時、女性が畑を取り囲む雑木林の方を指さしました。あそこ、木が途切れているところあるでしょ？見ると雑木林の一部がちょうど一幅ぐらいに途切れてます。あの先は崖になっててね、昔、飢饉で食べ物がなくなったとき、家族に迷惑をかけたくない老人が、あの先の崖から飛び込んだんですよ。暗黙の了解みたいなもんでね、朝、老人が急にいなくなっても、家族も村の人も誰も何も言わなかったんです。と、野菜を説明するのと同じテンションで話してくれました。その場では聞き流してましたが、今回の尊厳死関連のトピックを見ていて、あれは姥捨山だったのではと思った次第です。決して海村ではないですが、生と死が文字通り地続きになっている不思議な場所でした。お盆の時期ですね、あの村のご先祖様は崖から帰ってくるのかもと想像すると少し怖いです。以上です。コロナ禍が落ち着いたらまたイベントに伺います。失礼いたします。と。
もう。
ちょっとね、これどこだか書いてくれないと。ピンポイントで住所を。
これも悲しいね。
うん。
話ですね。うん。怖い。
もうちょっと感想あるでしょ。
なんかやっぱこういうの一番怖いよね。なんかその、うん、うん、土着的な感じでさ。
あ、でも似たようなメール来てるな。つい今、さっき来たんだけど。
はい。
シャオシー君ね。
はい。
はいはい。よく、面白い話を送ってくれる、
うん。あ、今、その前に うん、3代目です。
まあ、はい。はい。
うん。
ご無沙汰しております。シャオシーです。前回のお便りからだいぶ時間経ちましたが、ラジオずっと拝聴してます。僕の方は前回のお便りの直後、ちょっとした転機があり、お店に所属して正式にボーイとして、ボーイかな、ボーイっていうと黒服みたいなのちゃうね、キャバクラとかの、うん。そうじゃない方でしょ。キャバ嬢の方でしょ、つまり。
うん、
ボーイとして売りをすることになりました。
ありがとう。
菅田さんの言ってたね、男はパパ活ができるわけがないっていう、アンチ小島恵子発言ね。にもめげずに。
うん、うん、おめでとうございます、
うん、その後店舗1位となり、多少は忙しい毎日を送っています。すげえな、うん、裏新宿スタジオから遠くない場所にある店舗ですので、涼みたいときはどうぞご遠慮なくお立ち寄りください。かっこ休憩70分14,000円本番か、まあ、リスナーとは私はね、あんまりそういうことはしないようにしてるんですよ
そうですか、はい
だってそういうことをしてさ、
うん、
お便り送られてきたらそれを読まざるを得ないじゃん。まあね、なんか俺のプライドとして、
うん、
結構ボツってるメールもあるんだよ。それは単純にまあ、まあ単純に、まあ、うちのラジオのクオリティに達してないメールはね。まあだけど、逆に読まざるを得なくなっちゃうじゃん。
うんうん、
俺のプライドからしてね、この喧嘩早い人間の性格からして嫌でしょ。菅さん聞きたくないでしょ。
いや別に、
どういうふうに俺が抜いてもらったかを俺が事細かに説明するお便りを読むの、
それは嫌ですね、
はい、
い
や残念ながらちょっと多分行かないと思いますね。まあ挨拶ぐらいに行くかもしれない。さて今日メールしたのはこの国書で以前母から聞いた話をふと思い出しお知らせしようと思ったからです、うん、僕の母方の曽祖母はまじない師でした、まあ、この家族複雑なんだよな、シャオシー君の家な。淡路島のとある地域ではよく名の知れた人だったようです。かっこ僕の父は種ヶ島生まれ、奇遇にも母も淡路島生まれで、両親ともに島の人だそうです。僕も最近この話を聞いたんですが、そういえば小さい頃祖母がおかしなまじないを唱えていた覚えがあります。ランニングシャツと短パンで走り回っていた僕は、よく転んで膝頭や肘に血をにじませてました。そんな時、祖母は陰陽師のように人差し指と中指を立てると、傷口周りでそれを揺らつかせながら、コスタコマイタココスタコマイタココスタコマイタコペッペッペッと呪文を唱えながら、唾を傷口へ吐きかけていました。なんだこれ、初めて聞いたね。まじないの効果は定かでありませんが、母にこの話をすると彼女もよく覚えており、曽祖母が祖母へ教えたまじないだとのことでした。そんな曽祖母ですが、僕自身は面識がありません。なぜなら曽祖母は母がまだ幼い頃に死んでしまったからです。そのシーンがなかなかまじない師らしい死に様でした。ある夏の日、母は家にいる女子供で浜へ繰り出しました。母は今70代、過去僕は高齢出産の子供です。なので多分1950年代くらいの話だと思いますが、当時はコーラなど気の利いた飲み物が初めて世に出てきた頃で、大変珍しく普通の家庭ではビーチでは飴湯なるものを飲んでいたようです。そうですね、うん、特に兵庫県とかはね、飴湯飲みますよね、
うん、
この飴湯とは溶いた水飴に生姜の汁を混ぜたもので、冷やしたものの別名を冷やし飴と言い、初期払いによく効いたそうです。その日、母は海から上がると、この飴湯をねだりました。親から買い与えられていた飴湯は、キンキンに冷えた銅製のコップに入っていたようです。僕はこの話を聞きながら、銅の上に結露した水滴を思い浮かべました。いかにも美味しそうでしょ？母が大切に手を冷やし冷やし飲んでいると、曽祖母が近づいてきていました。少し飲ませろ。仕方なく、母がコップを手渡すと、グビッグビッグビッグビッグビッと、祖母はまだ半分ほど残っていた飴湯を、一気に飲み干してしまいました。これごめんなさい、曽祖母ですね。曽祖母はまだ半分ほど残っていた飴を一気に飲み干してしまいました。これシャオシー君の書き間違いですけどね。母は残念に思いながらもまた海へ遊びに出たようです。しばらくすると浜の方が忙しい。どうしたんだろうと駆け寄り、人垣の中を覗き込みました。曽祖母が死んでいました。
え、
曽祖母はコップの底に溜まっていた緑青による 中毒で死んでしまったのです。6章とは銅につく錆で、大仏や自由の女神の緑色に見える部分、あれも6章だそうです。もしも母が最後まで飲んでいたら、きっと彼女が死んでいたでしょう。親族はみんな曾祖母が不思議な力で母の身の危険を察知し、身代わりになって死んだと考えたようです。ただもし毒が入っていると気づいたなら、飲まずに捨てればいいのにと僕は思いましたが、近代的な理屈とは少しずれた行動がまた曾祖母のまじないしらしさを際立たせているような気もします。僕自身は超自然的な力は一切信じないので、じゃあなんでこのラジオ聞いてるんだ。おそらく薬学的知識及び天文学的知識などを備え、村医者や相談役としての役割になっていたというのが、まじない師としての曽祖母の正体ではないかと思います。そんなまじないが信じられていた全近代的な世界に思いを馳せながら、尻を売る毎日を過ごしています。こう思うと、まじない師や狂信者、談笑とろくなやつがいない家系ですね。これ統一教会の狂信者ですからね、両親はね。シャオシー君が言うの。それではまた何か思い出すことがあればご連絡します。まだまだ暑い地域が続くかと思いますが、ご自愛くださいと。
あ、
うん、
その銅のそのあれで死ぬんだね。
まあ死ぬんじゃない、中毒は起こすだろうね。
あ、うん、まあでも確かにそのね、死に様としてはなかなかない死に様だよね。
これはなかなか、まあいい情景ですよね。まあ、ちょっとあの、そのね、ひいおばあちゃん死んでるのに、こういうのもあれですけど。
うん。
これ、うん、なんだ、小豆島じゃない、淡路島か。淡路島の海岸、浜辺とかでね、
うん
うん、カーッと、白い雲、青い空と海にね、コーラが売ってたり、アクアが売ってないから、冷やし飴を銅のコップで飲んで、グリグリグリグリってね、まあ、多分その頃70代とかぐらいなのかな、ひいおばあちゃんは。で、バタって死んだっていう。
ヨンティライミです。
はい。スワッツさん、このお店行かないんですか？
どういうお店？
いや、だからシャオシー君の今ナンバーワンボーイとして働いてる。
いや、僕は行かないですね。それは、ゲイの人が行かれるところなんですか？
だと思うんですけどね。
うん、
休憩70分1万4000円。これどういう形式なんでしょうね。だってゲイバーではないよね。うちらってゲイバーしか知らないもんね。ゲイ的なものの、
うん、
に関連するそういう店舗って。で、まあゲイバーは別に風俗じゃないけど。
うん、
あとはゲイ風俗といえば、
うん
うん、何があるんですかね。
ねえ。なんかさ、
マッサージ屋みたいなもんかな。
あ、そうそう、だからね、その、うん、僕、そういう店に一切行かないんで、
うん、
なんですけど、この前ちょっとね、あのお酒飲み行った時に、
うん、
あの知り合いになった人から聞いたんだけどさ、
うん、
あのよくほら、街中にマッサージ屋って結構あるじゃない。
はい、
あれが実際どういうことをマッサージするのかって、その人から聞いて、
うん、
結構衝撃を受けたんですよね。オイルマッサージとかさ、なんかリンパマッサージ、あれって相当エッチなことするらしいじゃないですか。その顔何？
あ、これはドラえもんが無関心になった時の顔。ドラえもんが相手に無関心になって、こうタコチューみたいな口してこう、
あの三みたいな字ね。いや、だから。
お前いくつだっけ？
今度9月12日で45になります。
おめでとうございます、
はい、
来週
いやいや知ってた。
いや、ちょっと待ってくださいよ、うん、しかもまあそれこそね、なんか離島とかに住んでんだったらあれですけど、うん、普段目にしないから、都心というか、まあそのね、首都圏とかっていうか、まあ、都会に住んでて、
うんうん、
生まれ育ってて、
うん、
なんで知らないの？
え、行ったことあるんですか？
いや、行ったことはないけど、あるよ。あるよ、あるよ。
うん。
なんかマジで、浅草かん、まあ、いや、それじゃまだ、だから、うん、まず言いそうだったけど、それは、あれですよ。80代のババアにっていう。で、裏書にも記事書いてるじゃん。
うん、いや、
だからそれはまた全く今の話とはちょっと別件なんで、まあ広く言えばつながるけど、
うんうん、
ただ街中にあるよく中国語とか書いてあるパターンも多いやつね。
うんうん。だあれさ、
スペシャル、スペシャルっていう、スペシャルあるよって、ね、途中でね。
あの、おちんちんだけ隠すパンツみたいなのに履き替えて全裸になるんです
って、うん。黒っぽいやつね。
あ、そうなんだ。
はい、すぐピチッ、なんかメッシュみたいなパンツね。
あ、で、それで、要はだからほぼ全裸じゃないですか。
うん、
でその状態でオイルとかつけてもらって、
うん、
体を、
まあ、3、40分は普通にマッサージして、
うん、
でスペシャルどうします、スペシャルあるよ、うん、っていう感じで、
うん、いやそんなの知らないじゃん普通。
だって俺行ったことないのに知ってんだよこんなこと細かに、うん、でそういうのをないのが健全っていう、健全っていうのが、うん、そういうのが一切ない、本当にマッサージだから、まあまあ言ってみれば、まあ当たり前だけど、そのリラなんだっけ、うん、まあチェーン店あるじゃん、そういう
リラクゼーション、あの手もみみたいな、
手もみ、そう手もみみたいな、
うんうん、
まあ手もみなんか当たり前だけど、まあ個人店でも健全だけの店とかあるわけよ、うん、それは本当に整体とかやるようなね。
だからさ、その話を聞いてからうちの近所にも結構あるんですよ、
うん、
ビルの4階とか5階とか、
うん、
なんかさ、日夜そこでそういう反セックスみたいなことが行われてるかと思うとさ、世界が違って見えるよね。
まあごめん、だから俺やっぱりほら、大久保、新大久保の人間じゃないですか。
はい。
まあ歌舞伎町もあるし。
うん。うん、
そんだから一番緩い店じゃん。それって、つまり。マッサージでスペシャルあるって、
ね、うんうんうん、
もっとえぐいのが山ほどあるところだから、
うん、
そこに衝撃を受けるっていう感受性がていうか、うん、そんなこと言ったらあんたは何なんだよ、あんたこそ変態で飯食ってる人間じゃん。
まあでもほら別に僕はそのね、性的なことはそんなに、
めちゃめちゃ性的じゃないですか、めちゃめちゃ性的じゃん、何
性的じゃないものに性的に感じる人が見るの、
まあね、まあ、別にね抜きビデオを撮ってるわけじゃないからね、
うん、うんうん、そうそうそう、うん、だから あそんなお店だったんだと思ってさ、
うんうん、
そんなことを今ちょっと思い出しましたけどね、うん、以上。
逆にだってエロいじゃん看板が、だからエロいんだろ
うな。そう、だから、そう、あのね、なんか、秋葉姫とかそういうのがうちの近所にあるんですよ。
うんうん、
で、なんかアニメみたいなの書いてあってさ、
うん。
うん。だから、なんかそういうアニメの話とかしながら、肩こりとかほぐしてくれるのかなって。
逆にそういう店は高いと思うよ。
ああ。
いや、もちろん、だからその、スペシャルまで行けばもちろん高いよ。
うん、うん。
余計に取られるけど、うん、基本料金はそういう店は高いと思いますよ。
そうだね、うん。だからそれこそさ、秋葉とかにも結構あるんだよね、そういうマッサージ。
はいはい、あるでしょうね。
ああ、そうなんだと思ってさ。
うん。
うん、
秋葉昔はなかったけどね、多分ちょっとヤクザが昔は、うん、今はちょっと絡むようになってきちゃったから。
まあ、最近ね、ほんと秋葉はそうなってきてますよね。うん。
うん、はい。1ティライミ。
ありがとうございます。
はい。
はい、
じゃあ肝心の、
あ、
はい、
まあ肝心って言ってもそんな大した話じゃない
ですけ
ど、あのね、まあこれもやっぱしちょっと知り合いから聞いた話なんだけど、
うん、
まあ引っ越してきたらしいの、新しい家に引っ越したらしいのね、
うん、
うん、でまあすごいこう気に入ってさ、めちゃめちゃいいとこだなと思ってたわけ、
うん、
でその人はマンションの1階に住んでたらしい、引っ越してきたらしいんだけど、まあ、めちゃめちゃいいなと思って気に入ってたんだけど、うん、ある時洗濯物を干してたら、なんか臭いんだって。
ほう。
うん。で、何これと思って、しばらくわかんなかったらしいんだけど、同じタイミングで朝に大体その人は、まあ、洗濯午前中にするんだけど、同じタイミングでやっぱり同じような匂いがするんだって。
うん、
で、これなんだろうな、 って思ってすぐに気づいたのが、うんこじゃんって思った。うん。もろうんこの匂いがするらしいんですよ。
うん、
して、パッと見たら、そのベランダというかね、そこの下の、あの砂みたいなところに、うんこがやっぱしてあったんだって。で、猫のうんこだと思って、でもその人はすごい神経質だから、そういう、うんこの匂いがこう漂ってることで、洗濯物全体が汚れると思って。
うん、まあまあ。
うん。うん、でも、せっかく日当たりがいいところだったんだけど、
うん、
まあ、洗濯を一切できなくなったっていうか、外に干せなくなっちゃった。で、まあ結構それだけのことで、僕なんか聞いてて全然大したことねえのに思うんだけど、うん、まあね、その人は、すごい、それがやっぱしすごいストレスになっちゃって、うん、まあ、若干引きこもりみたいになっちゃったらしいのね。うん。この猫のせいで、洗濯も干せないし、このうちを十分楽しめない。うん、で、そうなっていったら、その人は、だんだん、その猫を、駆逐してやるって思うようになったらしいんですよ。
おうおう、
あ、で、僕もそれ知らなかったんだけど、5チャンネルとかでさ、
うん、
やっぱし、生き物が大嫌いいたみたいな。
生き物を、なんてね、有名だよ。生き物をなんとかする、すれみたいな。
どうぞ、そういう
の。一番、日茶の中でも悪名高い。
ああ。
まあ、5ちゃんね、今。5ちゃんの中でも。
うん。なんだっけ、ちょっと今。で、それを、はい、それに結構、入り浸るようになっていったらしいんですよ。
うん。
うん。
うんうん、
で、そうしたら、その人、なんて言ったかな、なんか、猫を殺す方法っていくつかあって、はい、まあ、はい、あとその、実際それを。
生き物苦手版ね。生き物、ね、
あ、それだ。
オカ版みたいな感じ。そうそうそう、生き物苦手版の。
うん。うん、で、いくつか、うん、その成功した人の体験談とかいっぱい載ってて、うん、なんかやっぱし、何、よくあるのが捕獲をしてきて、どっか山奥に逃がす、放す、
うん、
戻ってこれないように山奥に放すとか、うん、あとなんか捕獲をして保健所に電話するとそれが引き取ってくるらしいんですよ、
うん、まあでも死んじゃうわけだけどね、結局は、
うん、なんか野良犬だったら保健所に言うと駆除してくれるらしいんだけど、うん、猫はそれを しないらしいの。
地域猫はいるからね。
うん。うん、だから、捕まえて、そうだったら持ってってくれる。らしい、
うん。
で、まあ、あ、そうなんだ、そうなんだ、じゃあこうしてやろう、ああしてやろうって、その人は日がない一日考えて
る。いかに猫を駆逐するか。
うん。で、まあ、そうこうしてる間も毎日、猫がうんこしてくるわけです。
うん。
うん、で同じ場所、なんつうの、猫の来ないようにする粉みたいなの撒いたりとかしても、うん、結構ちょっとそこは来ないんだけど、ちょっと離れたところにしてたりとか。
もうそれいいじゃん、別にもう。
でもなんかやっぱり頭がおかしくなって
る、はいはい。
うん。で、もうどうにかしようと思って、うん、で、やっぱその5チャンネル見てたら、うん、なんかね、不凍液。
ガソリンとかに使うよ、
ね、車に使う不凍液、
はいはいはいはい、
あれの、外国で売ってる不凍液、
うん、
で言っていいのかな、外国で使う不凍液だったらなんかその純度が高いらしくて、
うん、
でそれをなんか舐めたり食べたりとかするとなんか猫は腎臓が弱いのかな、
はいはい、
うん、だからそれを干す機能がなくて、
うん、
死んじゃうの。
猫はね、腎臓が人間より弱いけど、人間の場合は不凍液舐めたりする場合もあるからね、
うん、
甘いから味付けに使う、ロシアとかが腎とかがお酒に入れて味付けに 甘くするっていう、
うん、
まあ、もちろん体壊すんだよ、だけど、
うん、
っていうのをパタリロで読んだ、
うん、あ、そうなんだ、
パタリロ読んだことないの、
うん、ないです
パタリロのファンでもこのエピソード一コマでちょっと触れられた毎月だから、パタリロファンでもなかなか覚えてないと思うけど。本当漫画読まねえな、お前。
読まないね、俺ね、うん。で、結局その不凍液を、
うん、
まあ、注文して、
うん、
でね、これもまたその生き物苦手版の、うん、なんか隠語みたいな感じなんだけど、
うん、
軽食って言って。
軽食。
軽食。
あ、定。
うん。要は、なんとか定食みたいな感じ。で、 唐揚げとかに不凍液をまぶして、
ほう、
やると結構猫が来て食べるらしいんです。
もうちょっとそこら辺の情報をぼかしません？
うん。
はい。はい。
ね、
うん。
で、その人はそれをやるわけ。
うん。
まあ、やったらしいんですよ。
うん、うん。
そしたら、何日かして、
うん、
やっぱ来なかったりする時もあったらしいんだけど、何日かして食べた後があったんだって。
うんうん。
うん、
食べた。ああ、はいはいはい。
うん。で、これで、これでその、もう私を悩ますものはないって思って、
うんうん、
ね、
うん。うん。
そうしたら、何日かして、隣の隣のおじさんが、まあ、突然救急車が来て、運ばれてっちゃったんだって。で、結構そこは、まあ、普通ほら、救急車って音鳴らしてバッと来ないじゃない。
まあ。
うん。だから、結構その救急車来た時とか、みんな昼間だったし、
うん、
みんな結構、騒然としたらしい。
まあ、住宅街なのに、音鳴らしてガーって来たから。うん
うん、そう。で、その人っていうのは、そんなに近所ともつながりがなかったんだけど、うん、まあ、いっぱい人がそうやって来てたし、うん、なんとなくそういうのちょっとイベント的な感じでテンションが上がってたから、
うん、
近くの人に、え、何があったんですかねなんて聞いたんだって。そしたら、なんか変な毒かなんかを飲んだらしくて、体をなんかずっと不調だったのが、結局その吐いたりとかを繰り返して、
うん、
奥さんが呼んだらしいんですよ。っていう。たんだって。で、あ、そうなんだって思ってたんだけど、
うん、
それ以来、猫のうんこはなくなった。
何の話？どういう話だよ。え、ちょっと待って。
うん？
あ、
いや、だから、でも意味わかんないですよ。でも、
いや、
これって。
つまり、うん、あ、ごめんなさい。まずそっちの話をしてください。
うん、だから、その人はね、その人は結局、オチとして、猫じゃなくて、そのおじさんが、なんか、覗くなりなんなりして、
うんこして、
うん。ですよね。要は、一コア的な感じで話をしてくれる。
はいはいはい、はい。まあ、科学的に説明をつけるのはそうなりますよね。
うん。うん、だけど、そうしたら、その、唐揚げは食わないじゃない。
うん。
その、置いてあった、もう、毒が浸してあった唐揚げは、
うん、
そのおじさんは食わないし、食ったとしたら何て食ったか分かんないよね。
うん。まあ、ホームレスじゃないんだからね。
うん。だけど、それ以来、
うん、
うんこはなくなったんです。猫じゃなかったんですね、あれは。
ただ、猫の糞と人のうんこは見間違えないよね。
あ、でもそれって、その人は猫が別に好きな人じゃなかったから、
うん、
こういうもんだと思ってた。
大きかったのじゃ
あ。あ、大きさまで聞いてないけど、ね、っていう、別に階段ではないけど。
階段かもしれない。
なんか、夜中にそのおじさんがそこでなぜかうんこしてることを想像すると、
うん、
結構気持ち悪いじゃない、
まあ、私、夜中に、不凍液まぶした唐揚げをカッカッカッカッカッ。だって持って帰って食べたけど、その場で食ったわけでしょ、食べた後があったこと
は。食べた後があった
って
ことね。うん。っていう話を、さっきほら、おまんまんさんだっけ、お面の話をさ、うん、階段を聞かせてくれた時に。
木の神さんね。
あ、そう。若干似てるなって聞きながらすごい。
いや、別に似てねえな。
ほら、お化けだと思ったら人だったよ、みたいな話としてね。うん。だけど、そんな。
猫付きだったのかな、それとも。
ん？
猫に取り憑かれたのかな。
あ、そう、それもちょっと僕も思いました。その猫、うん、猫に取り憑かれてて、だったのかもね。
で、体調も崩したわけでしょ、ずっと。あ、それは、うん、それは唐揚げを食った後から、それともその前は別に。
あ、まあ、その話だと唐揚げ食べた後じゃないですか。うん。っていう、
うん、
っていう、奇妙なお話。
まあ、奇妙な、まあ、面白いお話ですけどね。
そんな。
サンティライミーあげてください、その人に。
ありがとうございます。はい。
そんなところですか。
そうね。あとちょっとね、一つあるんだけど、なんか話していいか分かんないんで、
もし、アフタートークはありますよ。
あ、アフタートークね。何、なんか、今週から、
うん。
仮面ライダーセイバーが始まるんで。
あ、はいはい。
見てください。
はい。まあいいんですよ。アフタートークなんで、これは、もう、うん、一回、だからラジオは終わりですよ。もう。
はい、はい。
この後ラジオじゃない時間が続きます。
うん、この雑談ね。
とてもラジオとは呼べない。はい、まだ金曜日はね、明日は、この、今日中にアップできるかな。はい、
うん。
まあ、玉結び、バックオーザフライデー、蒲田階段と。はい。で、バックオーザフライデーは、多少俺のやったネタがあまりもやばすぎて、二つ放送できませんって、
うんうん。
で、その代わりに尺を埋めるために、アミさんが心霊写真を出してくれるみたいです。
あ、そうなんだ。それ
も、アミさんには、すいません、ありがとうございますなんですけど。
なるほどね。
ただ俺のおかげで出演時間が増えたんだぞっていうことは、ね、出演が増えたんだぞってことは、
はい。
それはちょっとね、うん、片隅にでも思っていただけると。
わかりました、
はい。まあ、俺のおかげでっていうか、まあね、そのまあまあそういう向こうがそう判断したんですよ。
なるほど。最近なんか映画とか見てます？
ドクタースリープ見ましたけどね。で、今にさんと話そうと思ったんだけど忘れちゃった前回。
うん。あ、僕まだ見てないんですけど、どうでした？
なんかね、シャイニングとは違いますよ。原作もそうらしいんだけど、完全に幻魔大戦です。うんうん、なんか悪のエスパー集団と、そのシャイニングのダーニーはもうおじさんになってるんだけど、
うんうん、
と超能力少女の二人が悪の超能力集団と戦うみたいな。
あ、そんな話なの？
うん。
へ
ぇー。まだファンタジーものですよね。オカルトファンタジーっていうか、うん、まあオカルト SF というか、SF、まあまあ、階段ではないです。
あのホテルはそのまま出てくる。
だから、あ、まあ、まあ、いいか、これ言っちゃうけど、最後そこで決戦なんですよ。
うん、ああ、
そこは多少は上がる。それもだから、うんうん、階段ホラーとして上がるっていうよりは、まあ、うん、単純にその物語の山場として上がるっていう。
あ、いいですね、うん、それはね。
で、ちょっとその、で、シャイニングのあの人たちが出てきたりとかね、そこで。
双子の。
とか、まあ、でも。
うん。ああ、そうか、俺も見てみようかな。
まあ、正直、って思ったけど、うん、まあ、やっぱりオーバールックホテルが出てきたところで、おおって、まあ、それまでちょっとながら見したのが、おおって、ちょっと、姿勢を直したみたいな感じですよね。
まあ、そう、映画ってそういうのあるよね。うん、その他はダメなんだけど、うん、そこだけでもいいっていうのあるよね。
うん、もう完全に原作は分かんないんだけど、
うんうん、
映画の方のドクタースリープは完全にキューブリックのシャイニングが聖典になってる、うん、精神になってるんですよ。でも違うじゃん、原作と映画と、
はい、
ストーリーが、
うん
うん、でもだからハローランさんは死なないし、原作だと、
うん、
で、
うん、
一応原作ではオーバルクホテルは爆発してるんですよ。
あ、
でもただ逃げるだけじゃん、映画だと、
うんうん、
だけど、まあ、だから、まあ、まあネタバレだから、まあまあ、うまく、まあ、絡んでるんだけどね、そこの原作と映画の、うんうん、まあ、違いみたいなのが、でも、いや、あ、そうするんだって、映画、まあ、原、うん、だってでもスティーブン・キングは映画版シャイニング大嫌いだからね。だから原作は絶対踏襲してないはずだから。
うんうん、
折衷みたいな形で作ったのかな。だからあの人ですよ。ああ、くそ、名前出てこない。結構このラジオで褒めてる人だよ。ジェラルドのゲームとか、ウィジャビギニングとか作ってる人。
あ、その監督が？
監督。結構、なんか、やるごとにこのラジオで一応取り上げてますよね。わりかし、マイク・フラナガン。
ああ、はいはいはいはい。はあ。
たぶん、ジェラルドのゲームは確かに良かったから、面白かったから、うん、で、キングも気に入ったんじゃないのかな。だから、ドクタースリープやっていいよってなったんじゃない？
うん。ああ、ちょっと面白そうですね。
うん。まあまあまあ。まあまあ、まあ、ただで見れるからね。
うん。今は何？アマプラとかに入ってる？
うん、どっちかに入ってる。
ああ、そうですね。へ
え。違うか。ごめんごめん。違う違う。これ、あれだ。週末100円だったから借りたんだ。レンタル。
ああ、うん。でもさ、最近結構 Amazon とかでもさ、 ただで聞けなくても、なんか手軽に見れるからさ、
うん、
買っちゃうよね、買っちゃうっていうか、見ちゃうよね。
まあ、返しに行くの忘れて、1000円、2000円取られるっていう、あの悲劇がないだけでもね。あれでも二度とレンタルビデオしないってなるもんね。
うん。
それやったときは。あとは何だろう、あ、まあ、これ雑談ですからね、
はい、
今雑談用面を見てるんですけど、
うん、
2,3 週間前の M ステやばかったの分かります？
ああ、見てないな。
イグジット、何がイグジット言われて、
うん、
滑り倒してました。いや、ちょっとツイッターでも確かちょっと誰かがこれやばいなとか言ってだ気がすんで、別に僕だけの感想じゃないと思うんですけど、
うんうんうん、
あの普通に芸人が出て普通に滑って、あ、滑ったなとかじゃないんですよ。やばい、やばかった。ちょっともうこっちが心が本当ヒリヒリして、
え、だって EXIT、うんうん、なんて今一番人気でしょ。
だからもう EXIT が悪いんじゃなくて、もちろん EXIT が官邸スタンドプレイでやってるわけないから、
うんうん、
台本とかがそうなっててるけど、もう連携が一切取れてなくて、あの、なんだろう、例えばなんかこう、まあ、なんか往年の曲で何が好きみたいなので、こう流れたりするじゃん、メドレーみたいにして。
うん、あ、それちょっと見た
い、うん。うん。で、ルパン三世とかが流れてきたら、イグジットが、あ、ルパン三世大好きって、このパチンコも毎日やってますって、でパッとスタジオに帰ってタモリが、まあ、本当にさっきの俺のドラえ無関心なドラえもんみたいな、こう、タコ中の口はしてなかったけど、本当に。で、本当に、観客もタモリも他の選手も、無言でこんなじーっとしてる状態が、マジで、2、3秒、ピタッと。で、また、イグジットに戻って、イグジットがまた、おちゃらけるんだけど、明らかにもう、顔に青い縦線が入ってる状態。やっばーって。
あのさ、イグジットとかってさ、
うん、
多分タモリさんと
相性悪い、ね、ちゃんと突っ込んだ東野幸治とかね、とか突っ込んだりとかして成立、うん、場が成立する感じじゃん。
あの人のさ、笑いって結構こうさ、うん、勢いで笑わせるじゃん。ほら、ここ面白いとこですよ、みたいな感じ、
はいはいはい。
だから、多分タモリそういうの好きじゃないよ。
でも、赤塚不二夫もそういうところあるけどね。
で、あとほら、やっぱさ、好きな層が、
うん、
結構中高生とか多くない？
うんうんうん、
だから、まあ、箸が転んでもみたいな年の子たちは超笑ったりするんだろうけど。
まあ、あとだから、ちゃんと突っ込んで成立するっていうところあるじゃん。
そうですね。
で、タモリはその役割俺やんねえからなって、うんうん、で、やんなくてもいい立場でもあるわけじゃん。もう、
はいはい、
そこにいるスタッフの誰よりも偉いんだから。
うん、うん。
やんないから、M ステ別に、じゃあ、ただ、だらだら続けてるだけですから、M ステは。みたいな。別に、ブラタモリと違っていつ辞めてもいいんですから、みたいな感じでしょ、どうせ。
はい、はい、はい。そうね。あー、見たかったな、それ。
見ない方がいいですよ。いや、もうあれは、こっちがやっぱり、うわ、痛いって、心がキューってなるから、
うん。
うん。あ、でもね、逆に、面白いテレビもあったな。日本人の3割が知らないこと。
はいはい、
あるじゃん。
会長すごいテレビ見てるよね。
うん、全然見てない。僕は文化人なんであんまりテレビ見ないんですけど、たまたまテレビつけたらね。
はい。
日本人の3割が知らないことの、なんか最後の方にたまたまテレビつけたら、で、一茂とか出てるじゃん、長嶋一茂が。で、なんか、長嶋一茂が今まで一切蚊に刺されたことがない。
うん。
生まれてから。まあ、たまにでも都市伝説的な感じで聞くじゃん。一回も生まれてから蚊に刺されてない人っていうのが。
うんうん、
で、それをなんかね、割と流れみたいな感じで、きちんとそれを収録したの VTR を用意してとかじゃなくて、流れみたいな感じで、なんか別室とかで、長嶋一茂が本当に蚊に刺されないのかっていう検証をやったら、秒で刺されて、で、違う違う違う違う、でもそれは本当にそういうノリの、ギャグとしてやってるわけじゃないんだよ、絶対。VTR と、もう、普通に刺されてる、
うん
うんうん。で、もうライブ中継みたいな感じで、やったら普通に刺されてるわけよ。で、違う違う違う違う。これは、 刺されても痒くならないのって大声で言い訳したところにこうスタッフローのテロップがガーって流れて、うん、パッて CM に行ったっていう、うん、俺は今何を見たんだろうっていう。
ああ。
それは面白かった。
うん。そうっすか。テレビで言うとね、うん、俺ね、ほんとね、あんまこう最近なんかうるさいのがダメになってきてさ、
うんうん、
なんか教育テレビとかばっか見てるの。
え？
あ、教育テレビの、なんかひたすらこう動物とか映ってるやつとか、
ダーウィンが来たとか。
あ、そうそう、そういうのとか、あとね、教育テレビで、あのね、ヤマト・アマデラ精進日記って言
う
の、うん、月1でやってたの。
うん。
うん。で、それあの、奈良か京都のね、アマデラに、三人アマさんがいて、一人まっちゃんっていう、
うん、
あの、お手伝いがいてさ。
うん。
だから、アマさん二人にまっちゃんだから、三人、
うん。
で、いろいろ季節の料理作ったりとかさ、
する番組。穏やかそうな番組ですね。
そうそうそう。だけどね、それがね、
うん、
あの、終わっちゃったんですよ。
うん、
で、それやっぱツイッターとか、で、まっちゃんがツイッター始めて、
うん。
うん。そしたらね、結局その、住職だけ残って、
うん。
あと全員山を降りちゃった。
ほう。
うん。なんか闇を感じるよ。
いや、なんていうの。人間関係トラブルみたいな。
もうなんか何なんだろうなぁと思った
りとか。一切でもその情報を知ってるわけではないわけね。何かあったっていう。
何か。あ、それは知らない、
うん。
うん。そう、だけど、なんかその、まっちゃんっていう人がお手伝いさんにいるんだけど、うん、その人がメガネかけてちょっと細身の、
うん、
あの、もちろん化粧とかもしてない、
うん、
まあ35、6なのかな、
うんうん、
言ったんだけど、なんとなくちょっとエロいんだ
よ。うん
うん
うん、
で、なんか、まあ、ね、ヤマト・アマデラ精進日記でこう、ググったりとかすると、うん、結構上の方に出てくるのが、まっちゃん過去って言ってくるのね。
うんうん、
だから、なんかやっぱね、みんなそういう目線でやっぱ見るんだな。
まあ、そんなこと言ったら、だってね、瀬戸内寂聴なんかは、ね、
うん、
波乱万丈な人生を送ってきたわけですからね。
そうね、だから、なんかそういうのの延長でさ、やっぱし、見られがちとかで、で、どうやら、住職さんはやっぱしテレビ出たことで、
うん、
ちょっといろいろ疲れたね、みたいなことはちょっと言ってたみたいなね。
うんうん、
だからまあなんか多分そういうのがね、あんまし、テレビがなければ今も楽しく3人でさ、なんかしてたのかもな、なんて思ったりとかね。しつつ、うん。でも11月に DVD ボックスが出るんで、予約しました。
よかったね。
もうまだ興味ない口をしてますけど。
はい、すいません。
はい。そんなですかね。
コロナはどうですか？
ああ、もう全然、ね。いや、でも、
もう、あれですか？
もうすっかり良くなりました。
いやいや、そうですか。もう消えました。おかしいですよ。違う世界線で生きてるのかな。
いや、あの、ね、あの、僕自身は別に平気ですけど。
いやいや、そうだって、危険中度合いは、オタクの。
うちは、やっぱまあ、もう慣れてきたのかな。
緩んできてますか？
うん、若干緩んでるけどね。ただ、うん、逆に、その何危険中になってきてる人はたくさん見てきた。
ああ、逆にってこと。もう追い抜かれてるって感じ。
うん、だからモデルさんとかでもそうだし、
うん、うん
うん。で、やっぱこの前もね、その、ある人が、まあ、今度ちょっとリモートで撮れないかみたいな。
うん。
うん。で、まあまあ、それは別に相談であれなんだけど、って話をして、
うん、
で、まあコロナに怖いからねって話をしたんだけど、うん、やっぱね、なんか、それに対して、そうなんですよ。あの、実は、あの、私の知り合いの知り合いが、あの、官僚でいて、
うん、
で、日本政府は隠してるんですけど、
うん、
電車で、何十個かクラスターが発生してて、だけどそれを発表すると、日本の経済が立ち行かなくなるんで、
うん、
隠してるんです、日本政府は。みたいなこともね急に言い出したりとかする人とか、
いや笑ってるけど当たり、隠すも何も、
うん、
そんな隠すも何もみんなが了解してる事実じゃないの、
うん、だからそうなんだけど、なんかそれをね、鬼の首を取ったかのように、
そんなさ大阪のライブハウスどころか電車で ね、発生して、だから俺は半年電車乗ってないじゃん。
うん。
ね、
そうだな。
もちろん菅さんもそうでしょ。まあまあ、
うん。
稲荷さんなんか毎日乗っかってるとか言ってさ、気持ち悪い。マジでズーム越しにコロナ移されるかと思ったわ。飛沫。気持ち悪い飛沫が飛ぶかと思った。うん、菅さんの電車も乗っから乗ってない電車。
電車？
うん。
僕ですか。
はい。
ああ、僕はね、まあ、2週間に1遍ぐらいかな。
は？え、今もってこと？
たまに乗りますよ、たまにね。
だからたまにって2週間に1遍乗って、何回乗ったじゃん？ 2 月から。2月からでいいよ。2月から。
まあ、10回ぐらい乗ってる。
けがれ。けがれーけがれ
ー。まあでも。
おじょくおじょく、おじょく、おわい
ー。まあでもさ。
これちゃんと名前言わないと、クリカンが発動してるからね。おわい
ー。一行さん。
おわいとキンキ
ー。それ本当にわかんないんだけどさ。
メアリー・ダグラス
それ何それ。
おわいとキンキー。
え、怖い怖い何？俺
もわかんない。いや、もう、汚れからね。汚れこの、ホワイトキンキって本があるんですよ。メアリー・ダグラスの。自分でも何言ってるのか今、わからず言ってます。メアリー・ダグラス
やめてもやめて。
ホワイ、ホワイってさ、ホワイトキンキ以外聞いたことないんだけど、ホワイってでも、ホワイって感じじゃない？ちょっと、汚れる、あの、汚れの、汚れってあの、難しい方の、はい、え、
うん、
あの、懺悔の方のね。
はい、はい、はい。
で、おわいって読む。でも、おわいって感じだよね。あれ。
そうですね。
おわい
確かに電車は、やっぱちょっと怖い。
おわいですよね。いや、完全におわいと近畿ですよ。
うん、
電車なんて。
うん、まあでもそういう人
がね、俺怖くない。マジで怖いもん、今。いや、怖いってあの、いつか乗るわけじゃん、でも。多分、
うんうん、
まだ70、80まで生きるとしたら、
うん、
いつか電車に乗るけど、もうちょっと怖いもん。ちょジェットコースターに乗るぐらいの怖さになってる。
そうね。まあ僕はね、どちらかといえば電車よりも、
はあ、
食べ物屋さんがちょっとね。
いやいや、そんな行くわけないじゃん。何食べ物屋さん行ってるよ。おわい
ー。僕は、
つばとばしながら作ってんだよ、みんな。
だ、そうでしょ？だから、そういうのとかさ。
だし、食べてる奴らもいるんだから、横に。うん、いや、だって、料理人に、菅さんだけ一人のために作って一人だけの空間で食べるわけじゃないでしょ？
俺、この前ね、うん、平日の昼間に、うん、お嫁さんとね、
うん、
たまには、ちょっとランチ食べに行こうって話になってさ。
あ、もう大丈夫なんですか？あんたの方の。
うん、まあ、それよりも多分、食べた、昔よく行ってた店だから、うん、食べたいが勝ったんだよね、うん。で、行ったのよ。で、まあ、平日だから、多分、いないし、あっち人もね。うん、うん、だから、ちょっとお昼食べ行こう。食べ行ったの。そしたら、そこさ、昼からやってますって書いてあって。
昼の唐揚げね。
昼のカラオケ。
あ、カラオケ？
そう。
うわーいー
で、ちょっとね、俺もね、それはね、嫌な予感がしたんだよ。
小池百合子に、チクらないと、
うん。いや、で、入るじゃん。
はい。
そこね、夜はバーやって
る。うん、うん。
で、ただ、ご飯が美味しいから、
うん、
あれで行ったんだけどさ、開けた瞬間にさ、もうマネーって歌ってる人いるわけ。
マネーって何？
浜田翔吾
の。ああ、
うん。マニー、
一番、一番歌ってほしくない歌ぐらいのレベルだよね。絶対飛沫飛ぶしね、そこで。
そう。で、それ歌っててさ、うん、だけど、そんな中食べましたけどね。うん、まあ、美味しかったけどさ、
うん。でも、にもかかわらず、虹色の張り紙とか貼ってあるの、ドアのところに。
あれは東京だけじゃない？神奈川は多分ないんじゃない？そう。そんなこともありましたけど、やっぱね、いろんなとこちょっとね、気にしちゃうよね。怖 こういうご時世だからね、
なんか俺は自分がほらすっかり安全中の側だと思ってるからさ、
うん、
あの妻が多分、はい、世界トップクラスの危険中だから
はい、
今見たらロック様もコロナにかかったらしいけどさ、
あ、そうそうそうそうそう、
ね、
うん、
いやだから相対的評価として俺自分がすごい安全中だと思ったわけよ、あの世界的に見て、
うん、
こうやって外部の人と話すといかに自分が狭い世界に生きてるのかって本当に痛感するから、本当だからドメスティックバイオレンスとか児童虐待とかね受けてる人はそこ、うん、世界はそこだけじゃないからちゃんと外にズームでもいいから接触するべきだよ、
う、ね、うん、いやそうね、まあ、ただうちもねまだ未だに危険中なところはあって、うん、あのさっきの猫の話じゃないけど、うん、あのやっぱしねなんか空気感、空気、外の空気で結構飛びまくってるって思ってるらしくて、
ただそれもなんか言われるからね、空気感染もするみたいなこと、
そうそうそう、
また別の見解からして、
うん、だから相当いい、
うん、
なんか除湿機&空気清浄機みたいなやつ、
あ、それうち2月の時点で買ってますから、
マジですか、
遅い、
買いました、
遅いよ、
で今除湿機とか売ってないよね、
あ、うん、
あのほら今年ほらジメジメしてたし、うん、だからめっちゃめちゃ高いのしかなくて、
うんうん、
でなんか30畳とか対応してるやつ、
いやもう業務用じゃん
そうだからなんかうち宮殿じゃねえんだけどなみたいな感じでめっちゃめちゃいいやつ買ったんです
よ、うん、もうそれしかなかったからってことでね、
そうそう、だけどまあだから今我が家の空気は本当にもう高級ホテル並みのいい空気だとは思うんだけどさ、うん、そんな感じですかね。
うん、ね。皆さんの危険中あるあるもね。
はい。
お寄せいただければ。
はい。
はい。菅結びのコーナーでね、お昼のラジオっぽくやると思いますから。はい。
はい、明日玉結びですね。楽しみですね。
はい。もちろん、もちろん車で行きますよ。もちろん車で行きます。電車なんか乗りません。ちゃんと今、そのディレクターに、松重ディレクター、あの、松重豊さんの息子さんに、のディレクターさんに、
あ、そうなん
だ。で、有名でしょ、
それ。あ、そうなんだ。
に、ちゃんと駐車場用意しといてくださいねって。今、あの、ラジオ、忘れたと思って。
うん、じゃあ、僕なんか、
スタッフさんの話を聞きながらメールした、して、やり取りしたところですから。
うん、はい、僕、メール送るわ、なんか。
あ、出た。俺が一番嫌なやつ、あの NHK のラジオで誰だったっけ、あれ誰かが送ってきたよね、
そうそうそう、ま、そうそうそう、うん、
会長はキュッキュッキュッ、会長は何々ですかみたいな、これ会長って何ですか、アナウンサーの人、あ、もういいです、無視してください
ね、
うん、あの身内のりを持ってくるの本当嫌だ、もうおわいだよ本当に、それこそ本当おわい、おわい、もう一行三歩言わない、おわい、おわい、うん、
TBS ラジオは、
はい、
僕結構ほら本のプレゼントとかよくやるじゃない、
うんうん、
ああいうのを必ずラジオネームスガッツで送るようにして
る、へえ、
うん、
じゃあ聞いてれば採用されたりしてるの、
一度もしてないん
ですよ、ね、出たみたいな俺はだから最近 TBS ラジオによく送ってるジャガーノートが日野くんだとずっと疑ってんだけどね、
あ、ジャガーノートって人がいるの、
よくえジャンプとか聞いてるとよく出てくるじゃん、ジャガーノート、いや お昼でも、いやお昼でも出てくるよ、
へー、オレンジのオレンジジュースじゃなくて、
あ、オレンジのオレンジジュースもいるけどでもそれちょっと古いでしょ、
うん、そうね、そうね、
うん、時は来たというだけ猫だったっけ、時は来たとだけ言う猫、
そんな人がいるんだ、
おい、
はあ、
オレンジのオレンジジュースはバナナはおやつに入りますかと同世代だよね、多分時代的にはちょっと古いよ、
でもなんか最近も読まれて
なんか、ああ、まあまあ、うん、日曜天国とかでしょ多分それ、
ああ、うん、でも
あの
ねえ、
ハトコは授乳中のハトコってもしかしていとこハトコのハトコだと思ってません、菅田さん、
知らないです。
ハトコは授乳中のハトコは、あれは名前ですから、ハト、ポッポのハトのハトコなんですよ。で多分もうお子さんは3歳ぐらいになってると思いますけど。
いや、でもあと6まであとちょっとだね。
あ、もう渡部君は多分追い越したでしょ。玉結びですから。だってどっちかというと角が玉結びの上じゃない。
まあ長いからね。
うん。もう後ろ君も一足飛びにしちゃいましたね。
わかりました、うん。
ジャガーノートはね、俺日野君だと思ってんだけどね。
ね、そんなアメコミの話ばっかりするの。ジャガーノートがそうだもんね。X 年かなんかです
ね。で、日野くんの一番好きなやつだからね。
あ、そうなんだ。へぇ、うん、
で、日野くんもまあ結構バリバリ TBS ラジオリスナーじゃない？で、嘘つくなって。ちゃんと日野くんにツイッターで言いましたからね。ジャガーノートってお前だら嘘つくなって言ったら、結構マジテンションで、いや、確かに好きなキャラですけど、うん、名前だけで決めつけられても困りますって。マジテンションでメンションが返ってきたから。っていうことは本当なんだろうな。
なるほどね。
ジャガーノート日の説だよね。まあごめんなさい、ちょっとリスナーの立場の人たちからするとちょっとごめんなさい、あちら側に行っちゃってすいません。なんかもう東京 FM と TBS ラジオはまあガンガン出てるんで、ちょっとはい、まあ、あとは日本放送もねちょっと出たいよね。
ああ、
うん。国丸ジャパンはね、国丸ジャパンは一回ね、出ることになったんだけど、なんか、あれはなんだっけ、なんか、結構大事件みたいな。まあ、東日本大震災レベルじゃないけど、なんだっけ、熊本の豪雨かな。まあ、とにかくなんかそれ潰れちゃったんだ
よ、ね、うん。じゃあ僕は本当、テレフォン人生相談に相談者として出ることを当面目指しますよ。
まあ、それは頑張ればいつか行けると思いますよ。
なんかでもさ、うん、嫁が、その安全、危険中でみたいな話って、うん、結構いけそうじゃない？
度合いによるよね。うん、あ、そう、あとそうそうそう、忘れてました。それで言ったら、俺、明治安田生命の CM ありますよね、あれ。
はいはいはい。てんてんてんてんてんてんてんて
んてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
て
んてんてんてんてんてんてんてんてえっ、ー、と、何ですかね、生きる人とかね。
そうそう、そんなやつね。
時を止めてとか待ってるね、うん、前は。
はい。
君を愛せるかいとかね。はいはい、あれ、写真がブワーって、いい写真がバーって出てくるじゃん。
うん、うん、うん。
うちの妻、あれに応募して佳作もらいましたから。俺の写真をね。だから、俺が知り合いの子をこう抱いて、こう、なんか、鯉のぼりがこう、垂れてる写真ね。
え、それじゃあ、あの CM のさ、背景とかにちょっと映ったりしてんじゃない？
いや、それは無理、佳作だと。あれ、最優秀作とかじゃダメで、で、そうなると10万円とか15万円とかもらえる。だから、金目当てで送ったわけよ。で、佳作は無理なのね。ただ、なんか、こう、写真にしてもらえるんだけど。
へ、
まあ、それはもう参加賞みたいなもんですよ。だけど、あの、ね、ウェブ版に載せたいって電話が来たの、昨日かな、一昨日に。
うん、
で、それは、でも聞いたら、ノーギャラだって言うわけよ。妻が、うん、え、それお金出るんですかって。はい、出ないの。でもそれは佳作の人全員が乗るわけじゃなくて、やっぱり、この写真の写ってる男性を、明治朝生命の企業イメージにぴったりだっていうことで、使いたいらしいんだけど。
うん、妻は、知らずに、
うん、妻は、わかんない。あの、妻の方は、ちょっと陰謀中なところもあるから、
うん、
吉田裕樹の知名度をノーギャラで使おうとしてるんだよって。それは別に俺のことを高く評価してるわけじゃなくて、明治安田生命を悪く思って言ってる、
うん、
っていうことね、
うんうん、え、でもそれ使ったら面白いから。
面白いよね。だから俺が明治安田生命のあのすごいいい写真が小田和正の曲に流れて、うん、流れの中に俺がこうニコって笑ってまあそれは面白いやなとは思うんだけど、うん、
若干江戸芸人味ある
よ。そこでピタッと待って、このまさかこの人が連続殺人鬼だとは誰も。
そうそうそうそう。
世界のなんだこれミステリーとかね、そういうなんか。
そういうやつで ね、うん。じゃあ乗るの楽しみにしてます。はい、
もうこうやって話してると話終わんねえな。とりあえず。
そう。そうね、髪を切りに
行きたい。そういえば、3時に髪切る予約入れてたんじゃなかった
っけ、もう。全然忘れて
た。3時半ですよ。やばいですね。じゃあやめましょう。髪切ってから、ね、はい、確かに伸びてますよ。はい。
そう、めっちゃね、だからそれこそ。
切りますね。切りますね。はい。髪コロナつき、はい、ついてるんで、それ。髪長いと、めちゃめちゃ髪コロナつくんで。
怖くてさ、
俺毎回頭洗わされてるんでね、外出たら。
あ、俺もそうしてるよ、それは。
うん。
うん。
お前の髪めっちゃおわいだから。おわいー終わりー終わりー